賛美します。私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいというときに、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに、誰がサソリを与えるでしょう。してみると、あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを 与えることを知っているのです。どうすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。アメン。では賛美です。はい、
作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御右に座したまえり、賢いより左で、生ける者と死に至る者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
孤独文の63番です。孤独文の63番、はい、今日は、聖霊降臨日、すなわちペンテコスの日ですので、はいはい、こちらの孤独文をいたします、はい、孤独文63番その上に 主の霊がとどまる。
知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊。
私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。
霊は一切のことを神の深みさえも極めます。
私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして、
永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。
弁護者すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方に全てのことを教え、
私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。
あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てまでに至るまで私の証人となる。アーメン。
では賛美です。
あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリア全土で、また地の果てに至るまで、私イエスの証人となる。愛する天皇と様、拙い者の口を清めてください。思いと心を清めてください。至らないものをあなたの恵みのゆえに至らしてください。あなたが使わしてくださったその聖霊によって、あなたが余裕限りなく、あなたが選んだもの、愛するもののために、あなたが果たしてくださった、話してくださったすべてのことを、私たち一人一人が時にかなう恵みとして思い起こし、そしてその命、イエス・キリストを生きるようにと、私たちを選び導いてくださっていることを感謝いたします。私たち信じる者の上に聖霊が下り、あなたが私たちのために完成してくださった全ての力を時にかなう恵みとして与えてくださり、私たちを通してあなたが治めたい全てのエルサレム、全てのユダヤ、全てのサマリア全土において、全ての地の果てにおいて、あなたの生きた御言葉の証人としてくださっていることを心から感謝いたします。あなたが私たちに与えてくださったこの恵みに報いるものとして、今日も私たちはあなたの約束された聖霊を注がれるために、あなたの御前にひれ伏す者として、主よ、私たちはあなたの御前にいます。今日私たち一人一人にあなたが約束された聖霊、血を流してくださり約束された聖霊、復活してその命で約束された聖霊、その聖霊を私たちの保護者として与えてください。私たちの霊が一切のことを、キリストの中にある神の栄光の一切のことを、神の栄光の深さ、聖霊によって私たちも極めることができますように、私たちを助けてください。神と人の前で犯した全ての罪により、死に至るべき私たちのために、ご自身の命を十字架につけ、そして全ての罪から私たちを贖い出してくださったイエスよ、今日もあなたの血潮によって清められ、贖い出されたものが、あなたの約束された聖霊を、聖霊の下ることを願い、あなたの御前にいます。あなたの御前にいる私たちに主の霊を与えてください。私たちという 闇暗いところにあなたの命によって命の光を灯し、精霊の光を灯し、すべてにおいて私たちが整えられて、主を明らかにしてくださる精霊によって、すべての知恵と識別の霊、精霊によって、知恵が与えられ識別し、資料と勇気の霊、精霊によって、私たちも資料深く勇ましくあなたの命を歩むことができますように。精霊によって私たちは主イエスキリストを知り、精霊によって私たちは父を恐れ敬い、精霊によって私たちは賛美し祈り、精霊によって私たちは仕え従順して、この世ではなく私の人生でもなく、精霊によってイエス・キリストを生きることができますように。イエスよ、私たちを助けてください。今日も語られる御言葉の一切のことを、その中に隠されている神の奥義さえも、私たちが聖霊によって極めることができますように。語る口を清め、思いと心を清め、血潮によって治め、聖霊によって支配し、通り置き管として主よ、あなたが使わせてください。父よ、弁護者としてイエスを信じるすべての者に使わせてくださった聖霊、永遠に私たちと共にいてくださる聖霊、その聖霊を与えられていることを感謝いたします。主よ、今日この聖霊によって私たちは霊と誠によって整えられて、血潮によって清められて、キリストを重ねきた者として聖霊によって、聖霊によって、聖霊によってあなたを賛美し礼拝いたします。今日この場においてあなたをひれ伏す者、まだ日本全国においてあなたにひれ伏し、あなたを礼拝し、あなたを礼拝するすべての兄弟姉妹の上に、私たちに与えられているすべての恵みを与えてください。そして聖霊が一人一人に下り、御心にかなった礼拝を捧げ、御心にかなった賛美とアーメンを捧げることができますように。この礼拝の最初から最後までを主に委ねます。私たちにマラナダ、その言葉のゆえ私を覚えようと教えてくださっている主よ、あなたの聖霊とともに来たる主マラナダ、その主を礼拝いたします。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。今気持ちよい御霊よ、
今気よい御霊よ。
今日はペンテコステの日ですので、ペンテコステのメッセージに入りたいと思います。ペンテコステというのは、ご存知でしょうか。教会ではですね、クリスマスは結構有名、イースターもまあまあ有名、でもペンテコステはあんまり有名ではないんですけれども、しかしペンテコステは、私たちにとってとても大切な日です。弟子たちに何かが起こった日ですけれども、何が起こった日でしょうか。知ってる人いますか。
聖霊が下った、
聖霊が下った日です。そうです、聖霊がですね、公に見える形で、下りました。その次第をちょっと使徒の働きの2章から見ていきたいと思います。使徒行伝の2章1節から4節までを私はお読みしますので、皆さんどうぞ聞いてください。五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。アメン。
ね、
聖霊が火のように下って、そして、分かれた舌が一人一人の上にとどまった。ちょうどここに、こういう 花の上に赤い、なんでしょうね、これは韓国の、まあ、そういう、飾り付けがあるんですけども、ちょうどこのような感じでしょうかね、一人一人の上に、ね、聖霊が下ったんです。開始一度老若男女貧富の差問わず、みんな一つ集まっているところに御霊が注がれていったんです。そして何をしたか、他の国の言葉で、異なる言葉でそれぞれが話し出したということです。それまでその人自身の国の言葉しか知りませんでした。その人自身が教育を受けてきて、そして知っている知識のことしかそれまでは話すことはできませんでしたけれども、しかしこのペンテコステの日を境に、他の国の言葉だけでなく、それまで知識のうちに蓄えていなかった新しい知識、新しい奥義、御言葉を語り出すことになったんです。で、彼らは一体その他国の言葉、異なる言葉で一体何を話し出したか。それはですね、11節に書いてあります。神の大きな御業について語ったんです。聖霊が話させてくださることは神の大きな御業についてです。よくですね、聖霊十万ください、私も聖霊くださいっていう方は多いんですけれども、何のために聖霊があるんでしょう。ここにあります通り、神の御業を伝えるため、イエス・キリストを伝えるためです。聖霊充満されるその動機というのは自分中心ではないんです。神様中心です。よくですね、聖霊充満されたら何か今抱えている問題が解決するんじゃないか、あるいは何か大きな力を得て人をびっくりさせられるんじゃないか、自分にみんな注目してくれるんじゃないか、そういう動機じゃダメですよ。自分が栄光化してどうするんですか。皆さんが栄光化するために聖霊が下ったわけではありません。イエス様が栄光を受けるために、皆さん一人一人がイエスキリストの証人として整えられるために、聖霊がこのペンテコステの日弟子たちに下ったんです。ここにいる全ての人たちは聖霊が下って、そして神の大いなる御業を語るようになりました。もう老若男女問いません。ただそこに集まっているものがみんな与えられたんです。で、この聖霊というのはですね、あるお方を証しする霊です。イエスキリスト、
アーメン。
イエス・キリストを証しする霊です。キリストに栄光を捧げる霊です。もしですね、御霊 何か不思議な霊が下ってですね、それが聖なる霊、御霊か、それとも悪い霊かどうかわからない、そういった場合の見分け方は第一ヨハネに書いてあります。イエス・キリストを証しする霊が神のもとから下った霊、イエスを証ししない霊は反キリストの霊とさえまで書いてあります。イエス様を証しするかどうか、それがとても大事です。だから何でもかんでも霊ください、霊をください、霊をくださいって言って変な霊受けちゃダメですよ。イエス様を証しする霊を受けてください。
アーメン。
変な霊を受けちゃったら大変です。
あ、
一見ですね、何か不思議そうな振る舞いするんですよ。あ、何かこの人は今までと違う、霊に疲れたんだって言ってですね、人々は注目するんですけど、でもその霊がイエスを証ししない霊だったらそれは違います。
イエスの血を、
イエスの血をピン、イエスの血を塗ります。
アーメン。
ですから私たちが証しするべきはイエス・キリスト、そして伝えるべきは神の大いなる御業だと、書いてある通りです。で、実際ですね、ペトロも、この、五旬節の日に大きな、風の音で、それで周りの人たちはびっくりしてそこに集まってきたんですけども、でそこでその弟子たちがですね、異なる言葉で話しているのを見て大いに驚きました。その五旬節の日というのは、ユダヤの祭りで、七週の祭りという収穫祭なんですけども、というわけで世界各地に散らばっているユダヤ人たちがそこに、このエルサレムに集まっていたんですけども、その集まっていた人たち、いろんな国の言葉を話していました。いろんな国生まれの人たちがいたんですけども、その国々の人たちが、その弟子たちが自分たちの国の言葉で神の大いなる御業を語るのを聞いて驚き呆れました。で、それでそれに対してですね、まあ、あるものはあれは酒に酔っ払ってるんだって、まあ、そういうふうに言う者もいたんですけども、まあ、でも明らかにその大きな風の音なんて酔っ払いが出すわけありませんね。
ああ、そうです。
聖霊、神の御業が下ったんです。酔っ払いが突然フランス語をしゃべり出すなんてそんなことありませんね。フランス語全然知らなかった人が、神の大いなる御業にあるんですけども、しかし、そういう人たちにさえも、この出来事、現象を説明する者が立ち上がりました。ペテロです。あのイエス様を3回知らないって裏切ったペテロ、あのペテロを、私はイエス様なんか知らないって言ったペテロが、今度イエス様を証しする者に大きく作り変えられたんです。で、ペテロがですね、この2章の、14節から36節までずっと長いメッセージをするんですけども、この中でまずペテロが言ったのは、この印についての説明、それをまず、14節から21節までですね、預言者ヨエルの書を引用しながら説明しました。でも彼が説明したのはもっと長いのは22節以降のナザレ人イエスについて、これこっちの方を深く長く説明してるんですよ。ペテロが説明したのは不思議な現象についてというよりも、ナザレ人イエス、救い主について、聖霊が語らせてくださる、聖霊が栄光化してくださる、このイエス・キリストという方について、むしろペテロは懇切丁寧に時間を割いてメッセージしてるんです。ペテロはですね、以前イエス様のことを裏切りました。いつもイエス様と付き従ってる間はなんかトンチンカンなこと言ったり、ちょっと一言多かったり、またですね、イエス様のこと絶対裏切らないって言ったその日のうちに裏切ってしまうという、結構ですね、唇下で罪を犯す傾向が彼はあったんですけども、でペテロは一度ですね、こういうことがありました。あのイエス様のことを、あなたは神の子キリストですと証ししたとき、イエス様からバリューなしもあなたは幸いだ、このことを伝えたのは人からではなく神からですとイエス様に喜ばれました。でもそのすぐ後ですね、ペテロをイエス様に叱られちゃうんです。そのすぐ後イエス様は、私はこれから十字架につけられて人々から捨てられるって言うんですけども、でもペテロそれを聞いてイエス様を、 その弟子たちの輪っかから脇に寄せて自分の方向に引き寄せて、イエス様そんなこと言っちゃダメです、そんなことがあなたにあろうはずがありませんと、私たちはこれからイエス様あなたを王様にして中心にして私たちどんどん栄えていくんじゃありませんかというふうにですね、まあ、そういう願いでこう言ったんでしょうけど、でもイエス様にこう言われてします。下がれサタン、あなたは神のことを思わず人のことを思っている、うん、サタンは神のことを思わせず人のことを思わせるんです。よく覚えててください。人間に栄光化させる霊はサタンの由来です。どうもベロは下唇はですね、喋りますね、ベラベラベラベラ。その舌は、ヤコブこういうふうに言ってます。舌はベロは不義の世界であり自分を汚す火です。ちょっとヤコブの3の3章を開いてみます。同様に舌も小さな器官ですが大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さな火があのように大きな森を燃やします。舌は火であり不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが体全体を汚し人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。人間のですね、生まれながらのこの唇、生来の舌は不義の世界だ。で、それでその唇によって人は罪を犯し、自分自身を汚し、そして、最終的にはこのゲヘナの火、地獄の火に導いてしまうものだと書いてあります。ヤコブも、ヤコブじゃない、ペテロ、イエス様の裏切ったあのペテロも元来そうでした。イエス様を裏切ったり、どうしようもないことを口走ったりしたんですけども、でも彼がですねこのペンテコステの日、炎の下に、聖なる炎の下によって燃やされて、その不義なる部分が全部清められたんです。そしてそれで聖霊に満たされてからはイエス様のことを大胆に伝える器として変えられていきました。この使徒行伝2章の以降、ヤコブのペテロの働きは非常に凄まじいものがあって、大勢の人たちに大胆にイエス・キリストを明かしして、そしてこのペンテコステのメッセージも人々にイエス・キリストを十字架につけたのはあなたたちですと言って、それで3000人の人たちが心を刺されて、そして悔い改めに導かれたんです。ここまで大胆にされたのは誠に聖霊の技によるものです。私もですね、ちょうど1年ちょっとこの仕事に、メッセージするようになって立つんですけれども、その前はコンピューターの仕事をしてて唇は全然使わない仕事で、人前で話さず一日中コンピューターに向かって仕事をしている人間だったので、その以前の私を知る者たちからすれば、私が毎日ほぼ毎日ここでメッセージしてるって聞くととてもびっくりするんですけども、いや私もびっくりします。それですね、人間技ではないというのが、まあ、感想ですけど本当にそうです。私本来こんなところで立って話せるようなそういうものではもともとなかったんですけども、でも御言葉を伝えたい、多くの人たちに伝えたいって思って立つとき、なぜかいろいろ出てきちゃうんです。それは聖霊によるものです。そこにお父さんがいるんですけど、もともと私あんまり口達者じゃなかったな、まあ知ってますよね。まあでもなぜかこうして御言葉を伝えるものに神さんがしてくださいました。皆さんも神様のことを伝えるものにしてくださいます。でですね、とにかく私たちはそのまんまでは唇の汚れたものです。ペテロは変えられたんですけど、もう一人変えられた人、イザヤを見てみましょう。イザヤもですね、かつて唇の汚れたものでした。ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、 セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおの2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わしていっていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺らぎ、宮は煙で乱された。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。ここでイザヤが言ってる通りですね、私たちは唇の汚れた者の間に住んでいる者たちです。唇の汚れた者は聖なる神様の聖なる御臨在の前に立つとき、私たちは死ぬしかありません。罪ある者が聖なる者の見舞いに立つときは、もはや打たれて死ぬしかないんです。実際に多くの者たちが神様の聖なる臨在の前に罪あるままで行ったとき、撃たれて死んでしまいました。イザヤも絶望したんです。とてもじゃないけど、自分は主の御前に立てない、なぜならば自分は唇が汚れたものであるから。ところがですね、神様は憐れまれるんです。続いて読みます。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れて言った。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われた。アメン。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わせてください。アメン。私たちの唇は祭壇の火によって燃やされて、不義が拭い去られて、罪が清められるんです。
アーメン。
ペテロもあの炎の下、炎の分かれた下によって清められて、それまで人間の言葉、人間のことを思って話していたのが、イエス様、誠の言葉であるイエス様を伝えるために変えられて整えられました。唇が彼も清められたんです。このように聖霊の特徴はですね、唇が清められるということです。それまで人間語を喋っていた唇が神の御言葉を語るようになります。それまで人間のことをたとえ口下手であったとしても、モーセも口下手でした。でも神様の御業、神様を伝えるために彼は整えられて、唇が清められ大いに用いられるようになりました。私たちも聖霊が働くとき、まず唇が清くされます。罪が取り除かれて、そして神様の言葉、神の事柄を語るようになります。ペンテコステではですね、このように唇下のもつれが解き、そして、それまで一カ国語しか喋れなかったものが、いろんな国の言葉を喋れるようになるようになりました。そもそもですね、なんで世界中にはこんな言葉が何万語もあるんでしょうね。創世記にあります。もともと人類が一つの言葉を話しておりました。ところがあのバベルの塔というのを聞いたことありますね。バベルの塔、そこの事件がきっかけで人々はいろんな国の言葉を喋るようになって、そして全地に散らされていくようになったんです。人はですね、バベルの塔という天に届く高い塔を建てて、そして、神様ではなく人間が高く上げられよう、人間が高く上がろうとしたんです。高みに登ろうとね、なんとかは高いところが好きだとよく言われるんですけども高いところが好きなのはサタンです。サタンはですね、イザヤ書においてこういうふうに言ってますよ。サタンの性質です。それはイザヤの14章13節に書いてあります。サタンは 私は天に昇ろう、意図高き方のようになろうと。でそういう風になって、それで高き方になろう、高いところに昇ろうとして、それで神様に落とされたんです。そう、神様のようになろうというのが人間の最も罪なことであり、そしてサタンの性質がそれ、そのまんまサタンの性質です。私が神になろう、私が高く上げられよう、それがサタンの性質です。それ落とされてしまうんです。だいたい人間が高く上げられて、人間が神になろうとするとね、間違いですね。歴史が証明していますね。私は神だって言った人間の末路はだいたい裏切りと分裂と混乱、バベルのとそのままです。バベルという意味は混乱という意味です。人間が高く上げられるところには混乱が起きます、ね、例えば私がですね、これからみんな私の許しなしでは一歩も外に出てはならない、聖書はマルコの福音書しか引用しちゃダメだとか、そういったことをしたら混乱が起きますね。バベルの塔はそのまんまそれです。人間が挙げられるんではない、牧師私が挙げられるんではない、神様が高く挙げられるところに混乱は消滅して、下のもつれはほぐれ、
アメン、
言葉の食い違い、意識の食い違いもほぐれ、そして大胆に伝えることができるようになるんです。何を伝えるんでしょうか。
イエス・キリスト、
イエス・キリストです。そうです、イエス・キリストという誠の言葉を伝えるためにこの聖霊降臨、ペンテコステが起きたんです。そもそもペンテコステの前と後何が起こったか、作り変えられです。何のために作り変えられたか、御言葉が伝えられたため、イエス・キリストが伝えられるためにこのことが起こったんです。ですから聖霊充満のその動機はイエス・キリストであるべきであって、人間であってはならないんです。もし人間が高く上げられるために聖霊を求めるんだったら、落とされます、分裂します、混乱します。イエス・キリストにあって私たちはただ一つとなることができるようになるんです。では聖霊に満たされるコツは何なんでしょうね。これですね、ちょっと前のメッセージでも言いました、生徒の集まりから離れないことです。あの弟子たちの中で一人だけイエス様に死してお詫び申した者がおりましたね。
イスカリオテユダ
です。そう、彼だけは、自分の美学に従ってその弟子たちの集まりから抜け出て、そして勝手に、死んでお詫びしました。ところがこの十二弟子の中で全員裏切ったんですけども、この中で唯一滅びたのはユダだけであって、でも聖霊が与えられたのはこの残り11人です。使徒の2章1節にも書いてありますね、五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。これです、皆が一つところに集まることが大切なんです。
アーメン。
そこに聖霊が下るんです。
アーメン。
誰でもイエス・キリストの名前のもとに集まるところに聖霊がいずれ下ってくださるんです。アーメン。主の集まりはですね、唇が清められます。
アーメン。
人間語を喋るとすぐにダメだよって言われますね。礼拝の後とかにこんなことがあったよって言って文句垂れたら垂れ出すと、それダメだって誰かに指摘されます。唇が汚れたものでのまんまでは死の御前に立つことはできないからです。私たちはもし唇が汚れていたら、唇が汚れてるということは心の内が汚れてるということです。ですからそこから私たちまず直していただかないと。そう、それは主の日聖霊に満たされることによって清めていただきます。まずですね、イザヤのように私たちは主の御前に出て自分自身に絶望するところから、そこから始まります。そうすると御使いが飛んできて、そして私たちの唇を聖なる火によって清めてくださいます。そしてイザヤは初めて神様を御前に立つことができたんです。神様はこういうふうに言いました。誰を使わそう、誰が我々のために行くだろう。 主の御言葉を伝えるものを神様は必要としております。一体誰が私の言葉を伝えに行くだろうかと主はあまねく全地を見渡しておられます。主にとって有用なものというのは唇が清められたもの、聖霊によって整えられたものです。イザヤは唇が清められて初めてここに私がおります、私を使わせてくださいということができるようになりました。私たちはまず聖霊に満たされて御言葉を伝えるために整えられるべきです。聖霊に満たされるためにはこの主イエスキリストの名の集まりにそこから抜け出さないこと、そして集まって主イエス様の名のもとに集まっているうちに私たちはこの聖霊が五旬節の日に下ったように私たちも聖霊によって整えられ清められて、そして御霊に満たされるようになります。この終わりの世の中においてペテロやまたイザヤのように整えられて、そして主の御言葉を大胆に述べ伝えていくために聖霊に豊かに充満される皆さんでありますように。
アーメン。
イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。愛する天のお父様、私たちを御霊によって満たしてください。満たされる動機はイエス様あなたを伝えるためです。この今の時代世の中は救いを福音を良き知らせを必要としております。主よ、ここに私たちがおります。どうぞ私たちを整え使わせてください。この祈りを愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
これからはですね、皆さん一人一人自身で祈っていただきたいと思います。御霊に満たされるように、そしてイエス様を伝えていくものと作り変えられるように、また唇が清められて、そして心が清くされるように、そのようにどうぞ皆さんお祈りして、最後に河合姉妹にお祈りしていただきます。
充満となり、快適な充満 私たちをまだあがなって
そして失われた全ての言葉をまだ回復してくださるために、聖霊を与えてくださって、キリストによるものは言葉を回復することができますように、私たちを整えて祝福してくださったことを感謝します。今日初めて聞いて分かった真理、まことの言葉であるイエス・キリストを明かさない言葉は困難に陥ってしまうという、この真理を私たちの心の板にあなたが血潮にて刻み込んでください。何をするにしてもイエス・キリストを明かす私たちの舌でありますように、二度と困難に落とされることなく、キリストを賛美し、キリストを祈り、キリストを聞き、キリストを歩むことができますように、かつて下ってきた聖霊にて私たち一人一人を整えてくださっていることを感謝します。新しく生まれ変わったペテロは偽りの言葉を捨てた後、ナザレ人イエス・キリストを徹底として明かしました。このように生まれ変わった舌は、言葉は、ナザレ人イエス・キリストを徹底と明かし、徹底と生きることを信じます。一人一人にこの御言葉による恵みと命をあふるんばかり与えてくださっていることを心から感謝して、今日私たちにこの恵みと祝福とを与えてくださった主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
では皆さんで主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天にまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものがやらなり。アーメン。
終わりに言います。兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくとのことです。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にあります。アーメン。 月14日からですね、チョン先生が日本に来日されます。でそれで、14日から、水木金、昼1時からですかね、聖書の学びがあります。そして、水木金ですね。であと、のプログラムは通常通りです。争点のメッセージをチョン先生が行います。でそれで来週は終日は、チョン先生がお話をします。はい、では以上です。